どうも改めましてヨザッチです。さてここからは私ヨザッチが出会った素敵なものだったり素敵な本サービスなどを聞いてるあなたにお福分けするテミターズレコメンド。今日はですね、最近元気がない友達がいるんですけど、その友達に紹介したいとある本、こちらを聞いてるあなたにもお裾分けしたいと思います。去年大変だった時に本当にお世話になってめちゃくちゃ読んだ本なので、これからの時期にも特に役に立つと思います。はい、というわけで今日ご紹介したい本はこちらです。文教社より出ております堀田修吾著、科学的に元気になる方法を集めました。はい、というわけで今日ご紹介したい本は科学的に元気になる方法を集めましたという本なんですが、この本去年僕がしんどい時にめちゃくちゃお世話になった本なんですよ。で、彼女と、別れてからお金のことでごたごたしたり、でその、お金の回収に債権会社が来たり、で、そのことによって次の家が借りれなくなったりっていう、結構ドタバタした時がありまして、そんな時に、周りの友達とかにも会ったりするんですけど、ある程度ね、最初は、ちょっと同情というか慰めてくれたりするんですけど、だんだん時間経つと、もう元気出せよお前くらいな、いつまでもポジティブに行こうぜみたいな、やっぱ声をかけてくるわけですよ。で、そんな言葉言われたぐらいで元気になったら苦労はないとこちらとしては思うんですけど、いつまでもやっぱり落ち込んではいられないなと思うんですけど、心ってやっぱそんなに簡単に変えられないもんじゃないですか。ということで、どうしようかな、でも元気が出ない時に出会った本なんですけど、そのタイトルの通り科学的に元気になる方法をいくつも集めた本なんですよ。この脳と心と体の関係っていうのを研究した科学者たちが科学的にこれをすればちゃんと効果があるよっていうことを証明した元気になる方法っていうのをいろいろ紹介してるんですね。で、その元気になるって言ってもやっぱいろいろあると思うんですけど、その効果別に分けると一つ目がストレスを減らす、二つ目が不安な心を落ち着ける、で三つ目がテンションを上げる、こういうそれぞれの効果があるアクションっていうものをいくつか紹介してるんですよね。で、一つ例を挙げるとすると、例えば沈んだ気分を一気に上げる方法っていうのを紹介してて、楽しそうな動きをすると楽しくなってくるらしいんですよ。よく暗い気分が暗い時に笑顔を作ったら気持ちも明るくなるよっていう話とかがあると思うんですけど、それは全然科学的には間違ってないらしいんですけど、表情よりも手足の動きを楽しそうにした方が気持ちってどんどん動くらしいんですね。なので、この悲しい顔をしていても楽しそうな動きをしているうちにやっぱ楽しくなってくるんですって。この楽しそうな動きをしながら悲しい顔っていうのはなんか人間の科学的なやっぱそのメカニズム的にできないらしくて、主導権が頭より下の方にやっぱ感情っていうのはあるらしいんですよ。なので、この楽しそうな動きをすると気分が上がるよっていうのを俺見て、2700のこのダンスをするっていう動きがあるじゃないですかあれをやったりとかしてたんですけど、今ね振り返るとちょっと笑い話ですけど、その当時は本当に落ち込んでて、そういうのやってみたらやっぱちょっと気持ちが上向いてきたりとか何やってんだ俺バカだなって笑って、その笑ったところからちょっと心が少しほぐれたりっていうのがあったりしたんですよね。こんな感じで言葉とか精神論とかではなくて、しっかりとアクションを起こした上で楽しくなるよ、元気になるよ、心が落ち着くよっていうアクションをたくさん紹介している本なんです。で、これはもしかしたらその人によっては一時しのぎにしかならないかもしれないんですよ。やっぱ根本を解決しないと、いくらその時元気になってもその後にまた落ち込んでしまうことっていうのがあるわけですから。ただやっぱ人生生きてきて、一生のうち何回かその根本が自分の手ではどうにもならないことっていうのはやっぱあるじゃないですか。受け入れていくしかないっていう、辛い時っていうのはやっぱ何回かあると思うんですよ。で、そんな時に まあ、悲しむっていうのも大事なんですけど、それにそのまま飲み込まれないように、アクションで自分の行動で感情っていうのをうまく元気にすること、コントロールすることができるっていうことを知ってるだけで、多分そういう状態になった時の心持ちが違うと思うんですよね、俺は。で、まあ昔家とかに薬箱ってなかったですか？なんか薬局の方が持ってきて、いろんな症状の、それに対応した薬がいっぱい入ってる箱をポンと置いていくのが昔うちにはあったんですけど、まあ、そんな感じで心の、お薬の、まあ、救急箱という形で、まあ、普段からそんな頻繁に読むわけではないんですけど、何かちょっと辛いことがあった時、気分上げたいなっていう時に、まあ、読める、その自分が欲しい効果のところを読んで、それをやってみて、実際にそのちょっと心の元気にするっていうような心の救急箱的な感じで一冊置いていてもいいのかなと思う本です。もし今ちょっとしんどい方、ちょっと元気になりたいなっていう方は、ちょっとこの本読んでみることをお勧めします。はい、というわけで今日ご紹介したのは、文教社より出ております堀田修吾さん著、科学的に元気になる方法を集めました、でした。はい、というわけでちょっと今日はいつもより長くおしゃべりをしてしまったんですが、まあ、この今回紹介した本なんですけど、本当におすすめです。で、まあよく大変なことがあったりも辛いことがあったりするときに、いやいやでもよくみんなあることだし、で、あの人よりかは全然自分はまだマシだしみたいな、そういうことを言う人っているんですけど、まあ、俺が思うのは、例えばなんか別の人が辛いこと、もう自分よりも、まあ、見るからに大変そうな経験とかしてるのと自分の辛さは全く関係ないと俺は思っていて、多分なんか人によってなんかこの心の器、これはまあなんか変な意味じゃなくて、心の、キャパというか容量というか、ちょっとのことで落ち込んでしまう人もいれば、多少、大変なことがあっても大丈夫な人っていうのはいるだろうし、で、多分その器の大きさっていうのは体調だったりその時の自分の状況によって多分大小はまた変わったりするだろうし、なんだろうな、傍から見てもものすごい大変そうでも当人はそんなに大変と思ってないことって絶対あるし、逆に周りからちっちゃいことかもしれないと思ってもその人のこのジャンルだけは特別弱いみたいな多分こともあるだろうし、なんか一概には言えないと思うので、多分あの人の方がもっと大変なんだからっていうのはいらないと思うんですよ。自分が大変じゃなくないかっていうところが全てだと思うので、なんかそういう他人との比較をして自分の辛さとか大変さっていうのを押し殺すのだけはやめてほしいなと思います。本当にしんどかったら近くの人を頼って、で、まあ俺は何もできないですけど、まあ俺もここにいて、できる限り喋っているので、辛いことは溜め込まないでいってほしいなと思います。はい、というわけでちょっといつもより長くなってしまいましたが、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。よざちでした。それではまた。